しか FM 地域に根ざした FM 楽しい葛飾か FM、yeah、今日も明日も葛飾 FM 葛飾 FM 葛飾 FM 葛飾 FM。
明るい妄想葛飾 FM 中島みゆきですみたいになっちゃった。
亀有出身のケミストリー川端かなめです。葛飾の人情味あふれる街並みが気に入っています。好きです、葛飾。
葛飾 FM 78.9
6時です。
1月10日日曜日、時刻は6時になりました。サウンドプラネットの時間です。皆さんこんばんは、パーソナリティの草壁玉江です。2016年、平成28年になりましたね。今年もサウンドプラネット音の惑星をよろしくお願いします。ところで、昨年は世界的にテロとの戦争が始まった年になってしまいました。明日の11日は日本では成人式が行われますが、日本もテロの脅威がありますので、成人の皆さんはもう守られる側ではなく、守る側になったと思っていただければ心強いです。日本のこの成人式は1946年、昭和21年、現在の埼玉県蕨市で実施された青年祭、青い方の青年ですね、が始まりだそうです。日本が戦争に負けた虚脱感の中で、青年たちに明るい希望を持たせ励ますための式典として、当時の国民学校の校庭にテントを張り、執り行われたらしく、その影響を受けて政府も2年後の1948年から1月15日を成人の日として制定し、成人式が全国で開催されるようになったそうです。今では1998年のハッピーマンデー制度という祝日法の改正により、2000年から成人の日が1月第2月曜日になり、3連休の楽しみに変わりましたね。私の世代は飛び石連休に慣れていて、1月15日は成人式という記憶が強いものですから、最近の成人式は連休の中の一日に埋もれたようで、せっかくの大事な記念日がもったいないような気もします。さて、今年の最初のクールは魅惑の和楽器をテーマに、和楽器の名曲、話題曲についてエピソードも交えてお届けします。1回目の和楽器は琵琶と尺八です。前半はこのテーマのきっかけとなった1997年リリースの小倉慶のアルバム渡良瀬そぞろからご紹介し、後半は琵琶鶴田錦糸、尺八横山克也、そして竹光徹をお届けします。それでは魅惑の和楽器1回目、琵琶と尺八の世界にワープしますので、皆さんシートベルトはよろしいですか。私と小倉慶との出会いというのは、高校2年生の時の1975年、昭和50年の頃で、部活の後輩に勧められて聴き始めました。当時7枚の LP が LP レコードですね、すでに発売されていて、私より15歳年上の、なぜか顔を見ることができない歌手でしたが、声と歌詞が良くて、最初の LP レコードから買い集めて聴くようになりました。その3年前には 1972年、昭和47年にデビューした10歳上の井上陽水の LP を同級生から借りて聞いていて、中学高校と私はこの2人にはまることで思春期を過ごしたんですね。1970年代はグループサウンズが下火になり、生ギター1本で弾き語りするような純朴でセンチメンタルなフォークソングの時代でした。シンセサイザーが出てくる直前で、生演奏と生楽器、そしてポップスも成熟してきて良い時代だった気がします。その頃に作詞作曲をして自分で歌うシンガーソングライターという言葉が生まれ、若い才能ある歌い手がどんどん出てきて、制作スタッフも一緒になって音楽作りを楽しんでいるのが伝わる時代でもありました。小倉慶と井上陽水の共通点として、レコード会社がポリドールレコード、ディレクターが多賀秀則さん、ミキサーが大野進さん、アレンジャーが星勝さんだったこと、そして当時のフォークギター、特にマーチン D18 の音色で2人の演奏を担当したギタリストが安田博美さんだったこと、このスタッフが1970年代のポップスの音色の先端を走るような勢いがあって、私はどっぷりとハマっていたわけです。アコースティックギターの音色が私の世代には欠かせないものになっているんですね。それでは小倉慶が初めてセルフプロデュースをしたアルバム渡良瀬そぞろ、1曲目は安田博美さんの短いインストルメンタルそぞろから始まります。小倉慶アルバム渡良瀬そぞろからインストルメンタルそぞろをお届けしました。さて明日は成人式ですね。皆さんはどんな成人式をされましたか？今も37年前の私の世代も、住民票のある市役所などから通知が来て式典に参加するという内容は変わっていないようです。女性はこの日のために着物を新調し、この日のためにダイエットしたり髪を伸ばしたりして記念写真に備えていたと思います。また付き合っている彼の車で送迎してもらったり、宴会に出て弾けたり、盛りだくさんの一日を過ごしますよね。私は三人姉妹の末っ子なんですが、姉二人はこのような一般的な成人式をしたので、私は見ているだけで十分な気がしたんですね。いよいよ自分の番になった1979年の頃には、このアルバムと一緒に発売された同名の小倉慶の本の最初に書かれてある話が印象に残っていました。それは渡良瀬川の一番急な流れの川底に神と呼ばれる祖先が沈めたと伝えられる 透明な玉があり、夏になると村の15歳になった少年たちが川に潜り、その玉を見て川を渡りきることができたものが子供から大人へと成長することを許されるという村の掟の話でした。この話には隠された決め事があって、この玉を実際に目にした者は実は誰もいなくて、それでも夏が来ると少年たちは次々と川に飛び込み、水に潜り、口々に玉を見たと叫び、川を渡りきって少年たちは大人へと転じていくわけです。二十歳の時はたまたま福島の実家にいたので、この通過儀礼と同じことはできないけれど、渡良瀬川を訪ねてみたいと思ったんですね。成人式の前日の14日に一人旅をしたいから母にお祝いとして2万円をくださいと言ったんです。母は姉二人が着物を着てやることをやったせいか、私には何も聞かずにお祝いをくれました。まあ、2万円で済んでラッキーと思ったかもしれませんけど、出発の日は吹雪いている雪の中、東北本線で小山駅まで行き、小山から桐生駅まで両毛線に乗り、渡良瀬渓谷鉄道で渡良瀬川を眺めながら終点の足尾に向かいました。足尾には旅館がないと聞いたので、一つ前の通道駅で降りてまず宿を確保することにしました。二十歳の女子が夕方予約なしで泊まりたいと言ったせいか、駅前の旅館の方もちょっと不安そうに見えたので、私は渡良瀬川の昔話の取材に来たということで、夕食の後に宿のご主人にインタビューすることにしました。いろいろ資料を見せていただきましたが、足尾は渡良瀬川の上流にあるせいか、川底の玉の話は出てこないまま、とにかく夜は安穏のあるひんやりとした8畳の和室で眠りました。翌日の15日は朝から晴れたので、足尾の周辺を歩いてプラスチックのフィルムケースに二十歳のメッセージを入れて一本の木の根元に埋めて、また帰りも渡良瀬川を眺めながら汽車で実家に戻りました。これだけの成人式でしたが、私にとっては初めての一人旅として忘れられない思い出になっています。さて、そろそろ曲に行きます。次も小倉系アルバム渡良瀬そぞろから、作詞は奥様のお兄さんである詩人の塚原勝との合作、作曲は小倉系、琵琶演奏はお父様の神田健水による渡良瀬を行けばという曲です。私はこの曲で初めて琵琶を聴いたんですね。このアルバムは渡り残している川を振り返るとき、人は同じ表情になるという共通意識がテーマであると小倉家は書いています。こんなことをイメージしながら聴いてください。渡良瀬を行けば。
風が行くと一筋の川に似たと、風を追いしらじらと続いている。ああ、それは思い出たの。 心の中の道に似て、なんとひそやかなものか。風が行くと隠れ咲く花に気づいた。その色のいつまでも揺れて残る。ああそれは白いまま散った、憧れ抱いた人に似て、なんと悲しいものか。
小倉家アルバム渡良瀬そぞろから渡良瀬を行けばをお届けしました。このアルバムは LP のジャケットもこれまでの小倉家の感じと明らかに違っていましたし、急に琵琶の演奏と歌が鳴り出して、当時はこのアルバムの意味が理解できなかったんですね。ただ霊的な感じはしました。 小倉家本名神田浩二さんのお父様が琵琶をたしなんでいて、ご自身も琵琶を弾き、現在では息子さんも琵琶作りをされ、親子三代にわたっているんですね。この曲の琵琶は薩摩琵琶と呼ばれるもので、後半にご紹介する鶴田錦糸も薩摩琵琶を演奏しています。さあ前半最後の曲です。 LP 渡良瀬そぞろか、特別なアルバムだったのは女性のボーカル曲が2曲入っていたこともあります。5曲目の哀れみ込めて青春が見ているを歌った亀渕由香さんと、10曲目の風船の愛を歌った前野陽子さんです。当時はこの2人がどんな人か知らないで聞いていましたし、対照的な声と歌い方なので、このアルバムはいろいろミックスされた特別なアルバムなんだと思うしかなかったんですね。37年ぶりに LP レコードではなく CD で聞き返して、本も読み返してみたら、亀渕さんは日本を代表するゴスペル歌手であり、ボイストレーナーで、お兄様は45年前の頃日本放送で DJ をされたあの亀ちゃんこと亀渕明信さんです。前野さんは当時大ヒットした別れの朝のペドロ&カプリシャスの初代ボーカルをした人だったんですね。このお二人は1968年デビューの R&B グループリッキー&960ポンドのダブルボーカルを担当されていたご縁のようです。今から50年近く前に日本で R&B グループが誕生しましたが、あまりにも早すぎて一般の中では根付かなかったのかもしれません。その後お二人とも本場のアメリカに旅立ってしまいます。私はこの対照的にも聞こえる歌のどちらかといえば、亀渕さんの乾いたクールな大人のストレートさが印象に残っていて好きでした。それではアルバム渡良瀬そぞろから、ボーカル亀渕由香、哀れみ込めて青春が見ている。
開く季節にうつむいて枯れ木の季節を好きだと言った寒さ逃げたい思いを隠し凍てつく道を一人歩いた明るすぎる私の暮らしを暗い色で染めたくて少し拗ねて過ごした青春今遠くから哀れに込めて私を見てる
葛飾 FM の友達の輪にもうあなたは入っていただけましたか？ LINE アット公式アカウントでつながって葛飾の魅力をもっともっと発見しちゃいましょう。厳選された LINE 限定の得する情報、防災、災害、訓練情報、またこの LINE アットでしか見られない番組企画の画像を配信。登録は LINE の公式アカウントからひらがなで葛飾と入力して検索し、一覧から追加してください。こんな簡単操作であなたも友達の輪の一員です。地域密着の葛飾 FM からの情報を一緒に共有しましょう。さあ、あなたも友達の輪に入りませんか？
毎週月曜午後1時からは音コンピレーション The Monday Roots Show。 クラシックヒッツから今週リリースの新規チェックまでゆるさとリズムが共存する魂のこもった生放送。メッセージリクエスト待ってます。ナビゲーターは福田徹です。月曜午後1時、聞いてね。
石内しのぶのひだまりにおいでよは毎週月曜日の朝10時から。皆さんからのメッセージお待ちしてます。
サウンドプラネット、1月から3月までのこのクールは魅惑の和楽器をテーマにお届けしています。前半は琵琶を初めて聞いたきっかけとなった小倉慶のアルバム渡良瀬そぞろから渡良瀬を行けばという曲をご紹介しました。後半は琵琶と尺八の演奏曲をお届けします。さて、皆さんは琵琶というとどんなイメージがあるでしょうか？平家一門の素晴らしさを伝えた平曲とか耳なし芳一の話がありますね。そもそも琵琶が日本のオリジナルの和楽器かといえば、その起源はペルシャ、現在のイランで誕生し、遠い道のりを経て海を渡ってたどり着いた日本で、1500年以上もそのオリジナルな形を残したまま現役の楽器として使われています。日本では雅楽に用いられる楽琵琶、平家琵琶、盲人の僧侶の妄想琵琶、鹿児島県に伝えられた薩摩琵琶、福岡県に伝えられた筑前琵琶などがありますが、 明治時代から昭和初期まで薩摩琵琶ブームが起こり、特に大正時代の音楽ランキングでは琵琶曲が1位だったそうです。さて、日本史では一番短い14年間のこの大正時代とはどんな時代だったか。1975年に連載が始まった少女漫画のハイカラさんが通るは私の世代の人気漫画で、主人公の花村紅雄が着物に袴と編み上げブーツを履いて、その和洋折衷なスタイルで自転車に乗るというのが大正という時代のイメージだったと思います。実際の大正時代の主な出来事としては、宝塚歌劇の誕生、第一次世界大戦の勃発、米騒動、明治神宮の建立、関東大震災、大正デモクラシー、ブラック解放運動、女性解放運動、そしてラジオ放送の開始など、短い期間なのに激動の時代だったようです。文化面では百貨店やカフェレストラン、自動車も普及して西洋かぶれ、俗に言うハイカラスタイルが定着して、都会ではモダンガールのモガとモダンボーイのモボが街をかっ歩していたようです。琵琶という楽器と音楽が大人気だった大正時代、完全に西洋化し高層ビルが立ち並ぶ今の東京の風景からは想像もつきませんよね。さあ、ここでご紹介するのは天才的な薩摩琵琶奏者、鶴田錦氏です。1911年に生まれ、1995年に84歳の生涯を終えました。この鶴田錦氏について、三宮圭さんが書いた触りという本が小学館から出ています。小学館ノンフィクション大賞優秀賞を受賞している本ですが、一人の天才的な才能を持つ女性の強烈な生き方を垣間見ることができます。本のキャッチコピーは、女として愛に破れ、子らを捨て、男として運命を組み伏せた天才琵琶師鶴田錦氏、その数奇な人生とあります。私も読み終えた後、張り詰めた何とも言えない念が残りました。この触りとは琵琶の特徴的な響きで、弦が振動しながら竿にわずかに触れることで生まれる独特の雑音のような響きとされ、セミが鳴くような音を心がけるべきと江戸時代の文献にあるほどです。この音の感覚は西洋音楽にはないざわついたものという音で、日本人独特の感覚なのかもしれません。それでは21分と長い曲ですが、最初の6分をお聴きください。アルバム琵琶劇場鶴田錦氏の世界から、作詞水木陽子、作曲鶴田錦氏、琵琶田中角王、斎藤鶴竜、歌鶴田錦氏、壇の浦。
時こそ来たれ、 元暦2年3月24日の宇野国に源平両軍船出して壇の浦にて矢合わせとぞさだめける先人とし攻め包みを打ってとうとうと続くは伊予の国の十人公の道信四国の天部を敷き心がたちまちに心変わりして源氏につくや白地に黒刺さりんと打った旗を立て連ねた焦り競いて突き進む本能一段ぞ義経の旗本なりと知られける
あ アルバム美和劇場鶴田錦糸の世界から壇ノ浦をお届けしました。次にご紹介するのは尺八です。尺八というと皆さんは何が浮かびますか？私はルパン三世の石川五右衛門のシーンと時代劇の虚無僧が浮かんできます。邦楽が好きな方は別として、お正月の時期以外で尺八という木管楽器を聴くことはなかなかないですよね。最近は一昨年ブレイクした和楽器バンドという若いバンドのアニメのヒット曲もあり、よく耳にするようになりました。尺八は標準の長さが1尺8寸約 54.5 センチからできているそうです。これも日本のオリジナルの楽器というより中国の唐にあったものが伝わり、鎌倉時代から江戸時代に現在の形になってきたとのことです。私は剣道をしているせいか、竹刀も尺八も素材が竹なのでちょっと馴染みがあります。この年になって聞くと、剣道や居合をはじめ日本の武道の BGM に合うんですね。メロディーが主張しないというか、動作そのものの音の表現ではなく、間合いというか動かないでいる時の間の音のような感じがします。例えば武士のたしなみとして四書五経、茶道、和歌、書道はもとより琵琶、琴、笛、太鼓、篳篥、箜篌、そして尺八などなど伝来品の楽器を楽しんでいたと言われますが、当然戦に出る人々ですから緊張とリラックスの緩急がありながらも、やはり優雅で知的な階級ですよね。さて尺八に戻ります。今回ご紹介するのは1934年に生まれ2010年75歳で亡くなった元国際尺八研修館館長で世界各国で演奏された横山克也さんです。演奏家の方々も世界で活躍するのは飛行機の時代になってからだと思いますが、天才的な横山さんは海外でたくさん演奏されたことで尺八の伝道者でもあったようです。インターネットの YouTube で亡くなった方でも演奏映像を気軽に見ることができる現代ですから、共感できる外国人の方が日本人よりも増えていくかもしれませんね。それではお聴きください。アルバム竹韻尺八の世界から横山克也、手向け。 アルバム竹韻尺八の世界から横山克也タムケをお届けしました。タムケとは神仏や死者の前に物を備えること、そのもの自体も指すそうです。今日最後の曲は竹光徹さんです。1930年生まれで1996年65歳で亡くなった現代音楽の代表的な作曲家として有名ですね。竹光さんが亡くなる直前の夏の頃かと思いますが、私はお盆の帰省のため上野駅構内を歩いていたら、写真でよく見かけたあの竹光さんが右側をすれ違ったんです。譜面が入っていると思われる筒を抱えて身軽な感じで長野の別荘に行くところなのかなと思ったりしました。ちょうど亡くなる数年前から1997年の頃まで CD を聴いていましたが、メロディーがわからない、抽象画のように難しくて間が多くてざわざわした感じの印象が残っていました。今回久々に聞き返してみたら、その CD に鶴田錦糸と横山克也の演奏が入っていたんですね。これからご紹介するのは、映画が大好きだった竹光さんが1962年の映画切腹、1964年の暗殺、1965年の怪談、そして1966年の NHK 大河ドラマ源義経の音楽を担当した際、鶴田さんと横山さんに出会い、これを機に琵琶と尺八のためのエクリプスという曲を作りました。この曲を小澤征爾さんがニューヨークフィルのレナード・バーンスタインに聴かせたところ、気に入って琵琶と尺八とオーケストラとの協奏曲を竹光さんに依頼したそうです。そして1967年昭和42年11月ニューヨークフィルハーモニックで初演されたのがノーベンバーステップスという曲です。当時竹光徹37歳、小澤征爾32歳、横山克也33歳、そして鶴田錦糸56歳、この琵琶と尺八のソロの演奏によってこの和楽器の音が世界に広まっていくんですね。それでは竹光徹のアルバムレクイエムから作曲竹光徹、琵琶鶴田錦糸、尺八横山克也、指揮小澤征爾、斉藤記念オーケストラによるノーベンバーステップスを聴きながらお別れです。次回の2月14日の放送は和太鼓と和楽器バンドをサブテーマにお届けいたします。パーソナリティは草壁玉恵でした。またお耳にかかれるのを楽しみにしています。
子育て、教育、雇用、生涯学習、ご家庭の役割も大切なこの時代、今自民党は教育の再構築を地域から考えています。皆さんの声を反映して日本の教育改革も目指します。学び進む街葛飾、あなたの声が自民党葛飾の声です。